ます。 FM 那覇よりお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間光です。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。はい、今日で3回目の放送を迎えることができました3回目ということで、Facebook ページとか、あと、まあ、個人的に LINE とかですね、番組聞いたよとか、 YouTube を見たよとか、友達とか見た方からメッセージ、いただいてありがとうって本当に思いますみんなよく言うこと、緊張しているねって言うんですよ。緊張しますよそりゃって思うんですけどね。でもありがとうございますと思います。聞いてくれて嬉しいなって思うし、でここをこうした方がもっと聞きやすいかもとか、親目線で話されたらやっぱりすごく分かりやすいとか、いろんなコメントいただくんですよ。本当ありがとうございます。で昨日はお友達のかかずゆりちゃん、ウィンウィン、みんな見てねをやってみたかったのかかずゆりちゃんと一緒にランチ行って、ゆりちゃんがね最初に言ったことが、ひかりさんめちゃくちゃ緊張してますねって言われたんですよなんかね、結婚式の司会をお友達の司会渡しさせていただいて、その時にゆりちゃんもいたので、ひかりさん全然緊張してない、なんでって、すごい堂々としてるっていうイメージがやっぱりあったから、ラジオも絶対まあ堂々としてて大丈夫だろうなって思ったらしいんですよ。それがあんなに緊張してるから、なんか意外って言われたんですね。ゆりちゃん何言ってるの、めっちゃ緊張するしってそうやって話しながら、でもゆりちゃんはねもうベテランさんですし、もう先輩に当たるので、お友達とはいえね、いろいろこのラジオの仕方だとか、やっぱりね番組も持っているので話すの上手なので、そのなんかこの話し方だとか、こうしたらまた伝わりやすいよとか、いろいろ教えてもらって、まあ、ラッキーなランチで、楽しく、あとはね子育ての話だとか、なんだろう、なんかね案外私もゆりちゃんもどっちかっていうとサバサバしてて、ちょっと男っぽいんですよ。なのでなんか美容の話とかおしゃれの話とかそんなになく、ないね、いつもないかもでもね毎回楽しく一緒に過ごしてます。よくねゴルフも行くんですよ。本当はね昨日ゴルフ行く予定だったんですけど、雨だったからゴルフ行けなくて、それでランチ行こうってことでランチしてました。また行こうねゆりちゃんあ、そうそう、ゆりちゃんね毎週金曜日、この FM 那覇で金曜日の9時から、朝の9時から那覇ラジという情報番組のパーソナリティもやってます。すごいよね、売れっ子だよ本当。レイナちゃんとこのかかずゆりちゃん2人で那覇ラジという番組もお届けしてるので、ぜひぜひ、毎週金曜日9時から放送してるので、聞いてみてください。それでは今週もいろいろな情報をお届けしたいと思います。お時間までお付き合いください。最初のコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何、発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなどなど、 いろいろな視点から、考えてみようというコーナーです、今日はいろいろな視点からということで、発達障害を、いろいろな視点からね考えてみたいなと思います。じゃあ視点ってどんなって思うと思いますか、想像してくださいね。発達障害、そこから連想するってなると障害から連想するとみんなと違うとか周りの方と違うとか何かこうね健常者とはまた違う五体満足ではない何かを、まあ、病気を持っているだとかそういうところにイメージすると思うんですよ。で、まあ、大体の人が発達障害、障害から連想するものっていいイメージないと思うんですよ。どこかマイナスなイメージがあったりそういうところから始まると思うんですね。で、私が思う発達障害というもの、こういったなんか障害、マイナスなイメージとかそういう捉え方って一つじゃなくていろいろな捉え方でいろいろな視点からこう見れるよって思うんですね。例えば自分事として、はい、捉えてください。私お医者さんです自分事として捉えてくださいよ。お子さんが発達障害の疑いがあります。はい、あなたが感じたこと、今もう素直な気持ち、そう言われたらですよ、今どんな気持ちでした？大体の人は本当に正直ですよ。発達障害、私の子供障害があるのっていう、少しねびっくりするのと、えっていうマイナスなところから思う気持ちってあると思うんですよ。稀にいるかな、発達障害ですよって言われて、ああ発達障害なんですか、分かりましたっていう方、まあ、私は聞いたことないですけど、そうやって最初から受けれる方って本当に少ないんじゃないかなって思うんですけど、どうしてももう障害という言葉が私たちの中ではマイナスなイメージがもうこのね世の中あるんじゃないかなと思うから、そう言われてしまうとあまりこういいイメージないままこの子と向き合おうとか、言われたことを受け入れようとか、受け入れない時もあるかもしれないけど、そういうマイナスイメージから始まると思うんですよ。でもね、私はマイナスイメージでも最初は絶対というか全然いいなと思います。その言われてそこからが私は大事なんじゃないかなと思うし、実際私も三男くんが、知的障害、知的障害最初はね発達遅滞って言われるんですよ。発達の、遅れている病気ということでお医者さんからこう診断されるんですね。どっか発達が遅いから何かこの子病気あるのかなとか、発達に何かあるんじゃないかなとか、そういうのは感じてはいたんですけど、実際やっぱりお医者さんに、専門の方ですよ、その方に発達遅滞ですって言われたらわからないし、もう聞きましたよ、発達遅滞って何ですかって、なんか障害っていうことですか、知的障害とか発達障害とかそういうことっていうことですよねって聞きましたもん。でもう診断もらって、この受付、会計する受付ですぐネット調べましたから、発達遅滞ってバーってね、やっぱ出てきますよ、発達遅滞何何何みたいな、なるほど、そっか、そうなんだっていう。でまあね、そこからのやっぱりもう私もスタートだったので、どうしてもいろいろな人いるので、障害あるのって嫌だなって思う方もいれば、障害じゃない、今はこうでできないことあるけど絶対できるようになる、もうサポートの仕方とかそんなのいい、知らない知らないってもう完全にこう拒否する方もいると思うし、であと、まあ、不安な気持ちとかも分からない気持ちもありながらも、どうやってこのことをじゃあやってね接していけばいいんだろう、何をしてあげればいいんだろうって考える方も いろんな考えを持っている方いっぱいいると思うんですよ。でもそういう思いもね、どんな思いも絶対時間ってかかると思うんですね。で何がいいかとか何が正しい悪いなんて私はないと思うし、もうその気持ちがやっぱ正直な気持ちで、ただ私がですね大事にしていること、思うことで、私、まあ、親なので親の気持ちももちろん大事です。ただ本当に一番大事なのって、もうその子、当事者本人がね、苦しんでいたり悩んでいたりそうしてるんであれば、やっぱりその発達障害というものを一緒に向き合っていく、それ大事なんじゃないかなって思います。この子が生きやすい生活をちゃんと送れているか、本人にとって一番いいと思えるこの環境サポート作り、あとは、まあ、その子がそう生活できているか、それが私は大事だと思います。あのね、わかんないんですけど、私の次男、3年生の次男ね、この子ねとにかく忘れ物がひどいしかも忘れ物して平気なんですよ。例えば学校行くじゃないですか、そして必ず宿題を提出しないでいつも先生に怒られてるらしいんですね。あ、これね2年生の話、もう2年生は1年間ずっとですよもうねびっくりしたんですけど、で帰ってきて見たらやっぱり先生から書かれてるわけですよ。で聞くんですね、なんで宿題出さないのって、せっかく宿題やってるのになんで出さないのって。この子はもうずっと止まってるんですよ、何も喋らないで。で私もなんで何回も言ってるのにこんなちゃんと出さないで、次男金道っていうんですけど、金道のこうちゃんとねやってることをやらないと先生だって本当にやったのかなとか思っちゃうよって、せっかくやってるんだから金道のためにも、金道が一番金道にとって良くないんだからちゃんとやることはやろうって、宿題出す、それできるでしょって、これね毎回のように言ってたんですよ。で毎回のように忘れるんですよ。だからなんでだろうって、そしたらこの子の、まあ、理由としては、学校について出すって思う前にみんなと楽しく過ごしたい、遊びたいって、そこに一番行ってバーって準備したらもう出すの忘れちゃうんですって。その時にもしかしてこの子なんか ADHD あるってちょっと思っちゃったんですよでも私はあるかもしれないな、じゃあちょっと調べてみようっていうところには今は思わないんですよ。なんでかって言ったら、この子、まあ、今楽しく過ごしているし、それはもちろんね支障はありますよ。じゃあその時にどうしようって思ったことが、ノートを作って、その忘れ物チェックって言って、はい、今日学校行ったらまず体育着忘れないで持って帰るとか、箇条書きでこういろいろ書いて帰りにちゃんとチェックさせるようにしたんですよ。私たちもほら忘れ物しないようにとかメモするじゃないですか。だからそういった感じでそういうノートを作ったんですね。で本人もそれにチェックしながらちゃんと帰ってきて、少しは忘れ物がちょっと減ったかな前はねこのノートすら忘れた時はちょっとびっくりしましたけどねえ、まあそんな感じで、私はこの子がもしこの先こう忘れ物だとか何かでこう生活に支障が出て、この子自身がって悩んだ時には、もしかしたらこういうことあるかもしれないから病院行こっかとか、そういうことあるかもしれないよって言うかもしれないけど、今はね分かんないし、またそうじゃないかもしれないし、まだ3年生なので。だから私はこの子にどういったサポート、どういったことが手助けできるかなっていうところをやろうって思ったので、そういった感じで私が思う発達障害の捉え方が一つじゃないっていうのは、障害というそのくくりだけでマイナスなイメージになりやすいと思うけど、もうそこに縛られないで、その子に合ったサポートの仕方をいろんな目線から考える、私はキーワードだと思うようにしました。 まあ、それぞれあるので、その方が私自身もいいなと思ったので、発達障害、まあ、障害を何かのキーワードとして私は考えるようにしました。ということで今週は、まあ、いろいろな視点一つじゃないよというのは、障害がまあマイナスじゃないよ、マイナスに考えることも多いかもしれないけど、そうじゃなくていろいろなことから考えて、その子に合ったサポート、何かいいことができるんじゃないかなということを私自身が思ったのでお話ししました。戦隊三男レンジャーということで、このコーナーはですね、知的障害の中度と診断された、7歳になる、私の息子、小学校1年生の三男くんの最近あった出来事を少しお届けしたいなと思います。三男くんね、まあ、公立の、私西原町にいるんですけど、その、町立があるその地域の小学校の特別支援学級に通ってるんですね。で、まあ、学校終わってのその後放課後どうしようかってことで1年生の時に今1年生なんですけど、児童デイサービスを今利用してまして、2カ所併用しているんですよ。で、今月から学校の向かいにある、学童、そこも、利用させてもらっているんですね。先週かな、ちょうど先週から週に1回その学童も、通っています。なんでかっていうとですね、まあ、児童デイサービスは、こういう発達障害だとか障害を持った子どもたちが放課後そこで過ごして、で、療育だとか少しこうこの子に合った成長に何か促せることができるかということで、専門の方たちがちゃんと児童デイサービスはいるんですよ。で、その方たちと、まあ、放課後過ごしながらなんですが、学童にも行こうか、行きたいなって、通わせたいなって思ったのが、学童は健常者の子どもたちばっかりだし、で、小学校に通っている子どもたち、まあ、学年もバラバラですよね。で、その子どもたちの中で、また三男くんがいろんな刺激を受けて少しまた成長してほしいなっていう思いと、まあ、もちろんね、仕事もしてるので放課後預かってくれるところがあると私たちも助かるので、そういった感じで学童も利用しようと思って、で、その学童の先生に相談したら、学童の先生も、次男、さっきの金道なんですけど、金道も学童に通ってるので、あ、もうぜひぜひもう連れてきてくださいって、心よく本当に受け入れてくれたんですね。あ、よかったなと思って、で、最初ね、1年生の時入学する時に学童って、健常者だけなのかなって思ってたんですけど、そんなことないですよって言ってたので、あ、じゃあちょっとお願いしたいなと思って、今回お願いして、で、それで、まあ、三男くんも楽しく学童を過ごして今のところいます。保育園からね、幼稚園、小学校ということで、もう仲いい友達いっぱいいるんですよ。三男くんはリークってお名前なんですが、リーク、リークってみんながね、こう近寄ってきて、その子供たちも学童通ってるので、なのでね、今のところ楽しく過ごしているのは良かったなと思いました。新しい環境がスタートした三男くん、まあね、これからもいろいろな刺激を受けていろいろな成長していく姿見ていきたいなと思います。 言葉の広場ということで、このコーナーは、メッセージコーナーいただいた番組に届いたメッセージや、私の周りの、出来事、周りから聞いたお話をするコーナーとなっております。最近ですね、私のお友達がちょっとショックなことがあったから聞いてということで、LINE 来てたんですよ。で、何かなって見てたら、友達が通う学校の保護者が先生に、お子さん多動性、もしかしたらその疑いあるかもしれないので一度病院に行ってみてくださいって言われたらしいんですね。で、やっぱりその保護者の中ではこういう発達障害についてもあまりいいイメージがないらしくて、で今ね、よくちょっとなんか気になる子供たちがいると先生が立ってすぐ言うじゃないですか。もしかしたらちょっと病院行って見てもらってくださいって、そういうやり方が少し違和感がこの保護者の中にはあったらしくて、もうこういうやり方が嫌だ、なんかもう自分の子供がレッテル貼られるのとっても嫌だって言われて、言ってたみたいなんですよ。で、その私のお友達も発達障害の子供を育ててるので、私自分の子供をレッテル貼られてるの、周りからそう見られてるの、とってもショックって言ってて、でもね、私もやっぱりさっきもねお話ししたんですが、どうしてもこういう障害だとか発達障害ってすごくまだまだ理解には難しいですし、なのでこういう考えがあるのも間違いじゃないから、今はそこもねちょっと難しいけど、こっちも受け入れる方、あとは我慢ではないですけど、気にしないで大丈夫だよっていうことを一応伝えたんですけどね、今日のコーナーで本当に話しているみたいに、どうしてもまだまだ理解がやっぱり難しいところあると思うので、私もこの番組を通してみんなに理解してほしいっていうことではないので、この情報の片隅として、発達障害っていうものが、ね、何かあればいいなっていう思いでこの番組もしてるので、それでね少しずついろんな、なんか情報として捉えてくれたらいいなって思います。ぜひ何かメッセージ、私もこういう体験しましたという方がいらっしゃったら、ぜひFM 那覇からもメッセージ受け付けていますので、ぜひぜひあなたの声聞かせてください。お願いします。毎回思うけど早い。話もね、もうちょっと話したいって思うこといっぱいあるんですよ。30分本当にあっという間で足りない。大丈夫かな、なんかもう言ってることちょっと分かってるかな、なんか話しながらね、まだもうちょっと話したいんだけどなって思うんだけど、難しく、私もちょっとあんまり考えすぎずにできるだけね、量が多いのかな、ちょっと考えます。気になる方、今日ね、オープニングでも言ったんですけど、ぜひもっと教えてください。ラジオ初めてなのでお願いします。番組名でもあるシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋は、私が代表として障害を持つ子どもたちや支えている親のために楽しめる環境づくりをメインとした活動を行う団体です。詳しくはシャイニーレインボー沖縄、もしくは白間光で検索してください。 Facebook ページや TW ブログご覧いただきたいと思います。あとまたメッセージ募集しています。メールアドレスは 780@fmnaha.jp、 または私の Facebook ページシャイニーレインボー沖縄白間光でもいいですし、そちらからも受け付けていますので、ぜひぜひあなたの声聞かせてください。お願いします。また放送の様子は YouTube でもご覧いただけます。あと FM 那覇でこのシャイニーレインボー沖縄の番組ページもできましたので、ぜひそちらもご覧ください。お願いします。はい、 い、今週もありがとうございました。皆さん今週も楽しい週末過ごしてください。それでは来週の木曜日10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは城間ひかりでした。バイバイ。